ヘブル人への手紙の、一章ですね、今日から、このヘブル人への手紙をじっくりと見て、いきます。で、今日はですね、学んでってですね、一章と、私話したんですけども、多分どころか今日は3節までになると思いますですね。この最初の1節、2節、3節、そしてその前にヘブル人の手紙、ヘブル人に対する手紙の背景ですね、それをですね説明していくことになると思います。この使徒の働き、またはこのイエス様が昇天されて、そして聖霊が注がれて教会が始まり、福音が伝えられていったときに、この異邦人に対して福音が伝えられていったということが中心にこう書かれていくわけなんですよね。初めはエルサレムから始まってユダヤ人だけであったのが、それから神が異邦人にもその福音を届けていくように、そのユダヤ人の信者たちを促されて、でそれでこのユダヤ人のみならず異邦人も同じキリストの体の中に入ることができたと。異邦人は異邦人のままでイエス様を信じる信仰のゆえにこの救われるんだということをですね、この見ていくことができるわけなんです。で、今このヘブル人の手紙を学ぶにあたってですね、この書簡と呼ばれている、手紙と呼ばれているのがこのローマ人への手紙からこのユダの手紙までになるわけなんですよ。で、福音書があって、そこでイエス様の生涯が書かれていて、でそれからイエス様を伝えるこの使徒の働き、あるいは使徒教典があってですね、そして教会に対してこのイエス、こう指導を与えるというか、このそうですね、使徒たちが指導を与えるための書物としてのこの手紙があります。書簡とも言いますが、で初めの方、ローマ人への手紙からこのピレーモンまでがですね、主に異邦人、今話しました異邦人が多くいる教会に対して書いている手紙であります。でその後で テモテへの手紙とテトスへの手紙がありますが、でそれがこの牧会者ですね、この牧会者に対しての牧会書簡とよく言われますけれども、こう書かれているわけなんですね。でその後からこのヘブル人に対する手紙ということで、このヘブル人への手紙があり、そしてその後でヤコブの手紙があります。でヤコブの手紙の始まりも、国外に散っている十二部族へ挨拶を送りますとあって、そのやはりイスラエル人で信仰を持っている人たち、イエス様への信仰を持っている人たちへという前提がある。でペテロへの手紙も、ペテロの手紙もですね、同じようにこのやはりユダヤ人のクリスチャンをかなり意識しているように見受けられる文面があるんですね。ですからこの初めにイエス様をこう受け入れたユダヤ人、そのエルサレムにいるユダヤ人、ユダヤ地方にいるユダヤ人のことがこの主に考えられて、それでこのヘブル人への手紙、ヘブル人つまりユダヤ人の人たちに対する手紙ということになるわけなんです。でこのことを考えるときに、私たちのいわゆるこの日本人、異邦人ですけれども、この考えている時とそのもの、この教会とですね、かなり、背景が異なるわけなんですね。でそれが何かと言いますと、まず神殿があります。神殿がエルサレムに、まだ紀元の70年の前までは神殿があって、そしてその神殿に祈りに行ったっていう箇所があるんですよね。ヘブル、使徒の働きの、3章のところからです。もうその宮に行って祈っていたとか、または2章の後半部分には 毎日心を一つにして宮に集まりとあって、イエス様を信じているんですが、他のユダヤ教徒と同じような生活を、この信仰生活を歩んでいたという背景なんですよ。そして使徒の働きの15章でもうすでに異邦人に福音が伝えられていた時に、このモーセの律法、この割礼ですね、割礼をはじめとするモーセの律法を守らなければ異邦人は救われないというふうに言い出したユダヤ人たちがエルサレムからこのアンティオケの方にやってきてですね、でそれでパウロとバルナバがエルサレムに戻って、この激しい対立が起こったんですけれども、そしてエルサレムにおいてこの異邦人はそのままでモーセの律法を守らなくても救われるんだという話がある。でそしてパウロ自身もですね、ユダヤ人たちに対して別にユダヤ人が律法をやめなければいけないということは言ってないんですよね。例えばコリントにある教会に対してですね、召された時割礼を受けているんだったらその後をなくしてはいけません。だから割礼を受けたものがまた割礼の後の前のですね状態に戻す必要はないと言ってるぐらい でそしてもっと後にですね、このパウロがエルサレムに戻った時にヤコブに会ったんですけれども、エルサレムの教会 でそこでヤコブが、兄弟をご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っているものは幾万となくありますが、皆律法に熱心な人たちですと言って、メシアだと受け入れてるんですよ、イエス様を。けれども律法にも熱心だと。で特にパリサイ人の間でイエス様を信じる人が多くなったというのは復活したからなんですね。イエス様、彼らは復活信仰を持っています。イエス様が十字架につけられる前とその復活された後では、その迫害する主なグループが変わってしまったんですけれども、その福音書においてははっきり分かるのは安息日の解釈で、それでこのイエス様を殺そうと思ったのがパリサイ人が中心だったわけですね。けれどもイエス様復活した後はパリサイ人がイエスがもしかしたらメシアかもしれないというふうに思うようになり、迫害したのは復活なんてないと言っているサドカイ派の方だったんですね。まあ、いうことで、その立法法を守りながらイエスをメシアと信じているんですけれども、実際のエルサレムの教会を見ますと非常に激しい迫害が彼らの間、不信仰だから、つまりイエス様を信じないユダヤ人たちがイエス様を信じるユダヤ人たちに対して起こっていたわけなんですよ。まあ、ステパノが殉教したっていうのがもうはっきりと分かりますし、そしてその後もですね、激しい迫害の中で経済的な困窮にあって、それでパウロが異邦人の教会に行ってこの献金を集めてですね、エルサレムに持って行ったっていう、そういう経緯もあったんですね。でユダヤ人の信者たちの中でこの迫害が苦しくて、それでイエス様への信仰というのはもう横に置いといて、それはもう小さなものにしてユダヤ教の中に戻ろうとした人たちがいたわけなんです。それがこのヘブル人への手紙の背景になります。その信仰的にユダヤ教に戻ろうと、ユダヤ教の中でまあイエス様をちょっと取ってつけるかなっていうぐらいのですね、そのようにして、この迫害を免れようと、まあ、こういうふうに思ってた人がいたかもしれませんね。この世渡り上手っていうか、一度もイエス様の信仰は横に置いといてですね、で迫害のこのなんか激しさが弱まったら、じゃあまた信仰を取り戻せばいいわとかですね、いろんなことを考えていたかもしれませんけれども、でそれでですね、このヘブル人への手紙の中にその信仰から離れるというか後退することに対する警告があって、初めに抱いた確信を最後まで保ち続けなさいという、まあ、励ましであり勧めが何度も何度も書いてあります。そして、まあ、このことをですね、また違う言葉で一言で言い表すならば、埋没する、ユダヤ教、ユダヤ社会の中に埋没するって言ってもいいかもしれません。まあ、私たちの日本人のクリスチャンの間でもですね、教会の中でも誰が救われて救われていないのか、この人はイエス様を信じてるって言ってるけれども、あれなんでバプテスマを受けないのかとかですね、イエス様信じてるって言ってるけど一体なんでなんだろう、 こうグレーの部分、灰色の部分っていうのが結構あったりするんですよね。はっきりとどっちかだってことは分かっているんですけれども、けれども実際上見ているとどっちか分からないというような現状があります。だからそういうユダヤ人のグループだ、そしてイエス様を信じていると言われているグループの中にも、やはりはっきりと分かっているっていう場合と、そのグレーの部分があって、その中でその警告も話しているし、励ましも与えているしという、そういう状況の中にあります。で、ここでパウロと言ってしまいましたが、後でね、あの著者が誰かという議論をしますけれども、この著者がですね、この苦しみの中で忍耐する力、また迫害があってもそれをまあ打ち勝つ力というのが、イエス・キリストのことを思っていなさいっていう強い言葉がある。まあ、3章の1節に、そういうわけですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。イエス様のことを考えなさい。このことを思いなさい。イエス様の素晴らしさが私たちのうちにとどまって固まっていればいるほど、直面する困難や悩みにも耐えることができるということで、このヘブル人への手紙の全体的なテーマをお話ししますと、これが一つの単語、さらに優れたっていう単語です。英語だと楽です。 Better なんですよ。 Better、 さらに優れているということを何度も言ってます。で、具体的には何かって言ったら、そのユダヤ教の中で良いとされている、これこそ柱だと言われているものがあるわけなんです。例えば御使いの働きがありますですね。そしてあとはモーセがいます。そしてあとは祭司が神殿あるいは幕屋で奉仕をするということもあるわけですね。そして血によるこの生贄の制度というのもあります。で、これらは良いものなんです。これは神様が与えたものなんです。けれどもイエス・キリストがさらに優れた方なんだよということを表して、優越性というんですか、さらに優れているんだよって、このことをこの著者がですね、話しているわけなんですよ。で、ここがこのクリスチャンにも、この異邦人である私たちにも教訓を与えてくれるわけですね。それは何かって言ったら、この世に生きている限り、その文化や慣習やその社会があるわけなんです。そしてイエスを信じるということによって、その共同体からつまじき村八分にされるというプレッシャー、圧迫を受けるわけなんですよね。いろんな形があるでしょう。まあ、日本の伝統的なものですね、家を受け継がなければいけない、先祖の墓を守らなければいけない、またはこの夏の時期ですから、間もなく盆踊り大会とかですね、神道関係のもあるし、または会社に行ったら飲み会の付き合いがあったり、仕事の仲間関係があったり。でもですね、これらのものをですね、考えるときに、決してそれ自体が悪いものとは限らないんですよね。まあ、あの飲み会とかでね、このお酒がたーっと出てくるっていうのもあるかもしれないんですけれども、でもやっぱり仕事付き合いっていうのは、仕事をしていくっていうことは大切なことだし、あとは親戚が集まるとかですね、この先祖を大事にするとかですね、決して全部悪いものではない、それ自体が悪いものではない。けれどもそれらを理由にして、その中の制度の中で生きていくっていうことを、それを大事にするためにイエス様という存在が小さなものになっていって、実質上は捨ててってしまうということになりかねないわけなんです。それがユダヤ教にこの戻っていくユダヤ人と、まあ、似ているかもしれません。あともう一つですね、世の中にある文化のみならず、今度は教会文化っていうのもあるんですよ。教会文化、それが何かって言ったら、教会の中でいろんな教えが入ってくるんですね。 その教えの風に吹き回されずにというふうにエペソ人への手紙に書いてありますけれども、でコロサイ書がそのことをですね、このもっと詳しく、その非常に詳しく話してくれています。イエス様の至上性というか、この方が第一の方なんだということをパウロが話していて、そして教会の中に人間の哲学とか天使礼拝とか、この知的にですね、このこういうことをしたらいいよというとかですね、あとは体験的にこの天使礼拝であるとかですね、いろんなものが入ってきて、あたかもイエス様だけでは不十分だと、そのようなこのもの、何を言ってるんですかとパウロは言うわけなんですよ。そうではなくて、キリストでもう全てなんだよ。この方にあって満たされて、あなた方は頭に結びついてないからこういうふうになっちゃってるんだよと、ということを話してるんですね。キリストがどれだけ優れた方なのか、この方で全ての全てになってるのか、ということをこれから学んでいくことになります。そしてこのヘブル人の手紙を書いた人についてのことを、さっき言ったパウロっていうのを言ってしまったんですけれども、意見が分かれるんですね。で、伝統的にはパウロなんです。で、私もパウロだと思います。というのは、手紙の終わりに、ですね、こういう文面があるんですが、私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう、というふうにテモテとタグを組んでいる人だというのが明確に表れています。そしてこの文章を見てですね、この他のパウロの手紙とかなりその違うっていうふうに言っているからっていうんですけど、当たり前だと私は思うんです。なんでかって言ったら、違法人に対する話し方とですね、そしてユダヤ人に対する話し方って、それ変わるわけなんですよ、思いっきり。でも書かれていることっていうのは、まさに元ユダヤ教徒であった、このパウロが、で厳格なユダヤ教徒であったパウロらしいですね、このプレゼンテーションの仕方、その提示の仕方がですね、この私は見受けられるなと思います。まあ、そのことは、まあ、究極的には何の問題もなくて、パウロであろうがパウロでなかろうが、その本当の著者は、神ご自身ですから、なんですけれども、で1節から3節までなんですが、でこれがもう詰まってる、そのテーマにもなるし、全体にこれからヘブル人の手紙を読んでいくにあたっての、まあ、要約にもなるようないろんなものが詰まっている。けれども、ここで一言言うならば、あえて言うならば、言葉、神の言葉が御子にあって成就したって言ったらいいでしょうか。ですね。究極の言葉なるキリストって言ってもいいかもしれませんが、今から見ていけばはっきりわかります。一節、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神が語られる神なんだというところが当たり前のように思えて、これがまずは確認したいことなんですね。とっても大事です。言葉によって私たちに現れるということです。イスラエルの神と他の神々と呼ばれているものの違いが、語るか語らないかなんですよ。他の偶像、この神々と呼ばれているものは、目があっても見えず、耳があっても聞こえず、口があっても語らない。その目で見える形の像はあるんだけれども、けれども目に見え、私たちのそのイスラエルの神は目に見えない方なんだけれども、明確に言葉によって語ってくださるというのが、この聖書の神です。で、神の本質の中に言葉があります。神が天と地を言葉によって作られて、そして人を作られたときにご自分の形に作られたと言われますが、動物と人との区別の一つが、その言葉を有しているかどうかですね。 そして幕屋があります。その幕屋を作りなさい、そこに私が住むと言われて、ここから私が語ると言われた至聖所の中のその契約の箱 の、まあ、あの上には贖いの蓋があって、そしてケルビムが掘られていて、その間で私は語ると言われましたが、その箱の中に何があるか皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。何か像がありますか。ないんですよね。実会があるんです。石の板の実会があって、そこは神の言葉なんですよ。で、私たち人間がそうなんです。人の霊というときに、スピリットというときに、何をもってスピリットかというと、この言葉と言葉の関わり合いがあって初めて、スピリットっていうものは、神の御霊が知恵の御霊であって、知識の御霊であって、それがですね、イザヤ書の11章の1節に書いてある、1節2節あたりに書いてますけれども、この計画を立てる御霊であってですね、このように神様はそういう言葉を有する御霊であられて、そして私たちの霊も言葉によって関わっていくわけです。それに対してイメージってありますけれども、この目に見える形のこの私たちの肉体を持っていて、でもその肉体というのはこの霊が表現するあくまでも器であって、私たちは見た目同士で付き合いっていうのは表面的なわけであって、何のそれだけだったら虚しいわけなんですよね。人格と人格が触れ合うときには必ず言葉があるわけで、だから私たちが神を礼拝するときっていうのは言葉を有する礼拝をしているわけです。この聖書の言葉が神が残してくださった神様の言葉であって、その神の言葉を学ぶことによって神様を知ることができるわけなんですね。で、昔というふうに使ってますね。このパウロが言ってますが、著者が言ってますけれども、昔先祖たちにと言ってますね。この昔というのは新約時代ではなく旧約の時代ですね。で、特にイスラエルの歴史が始まったアブラハム以降の話をしていますけれども、その旧約の生徒たちの話をしています。で、預言者たちを通してってありますが、アブラハムがいて、モーセがいて、他のさまざま神の言葉を取り継ぐ人々がいたわけなんです。で、彼らが聖霊に動かされて語ったと、第二ペテロの一章の21節に、預言は決して人の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです、ってこう言ってるんですね。預言者たちを通して神が語ってくださった。で、多くの部分に分けってあるんです。いいですか。ここ大事ですね。少しずつ時代を追って神様がご自分の計画を徐々に明らかにしてくださるということですけれども、それが時代にその部分に分けられた形で神様が語ってくださっているんだと。で、このことが分かるか分からないかで、聖書のストーリー、特に旧約聖書のストーリーが変わってくるわけなんですね。で、ちょっと長くなるかもしれませんけれども、旧約のストーリーをお話ししますと、神がまず人を作られるときに、埋めよう、増えよう、地を満たせ、そしてこの地にあるその生き物を支配せよ、これが祝福命令だったんですよ。ところがアダムが罪を犯しました。そして神がその憐れみによってセツの子孫を通してですね、ノアを与えてくださった。そしてその時は人々が暴虐に満ちていて、それで神様が裁くと言われたけれども、そのノアの家族を残してくださった。で、同じように今度はその祝福命令を更新する形で、埋めよ増えよ地に満たせとおっしゃってくださったわけです。そしてその後で、その地に広がっていった民がなんと一つのところに集まってしまったわけです。で、それがバベルというの、シヌアルの地に、平地、今のその イラクのところですけれども、バビロンのあるところですね、そこに集まって塔を作って、それでバベルの塔、それから言葉がバラバラになったので強制的に彼らは出ていかざるを得なくなって、それで民族単位ができて民族が始まったわけです。そして神は一人の人を選ばれて、全く新しい人口ならず信仰って言ったらいいんですね、神が作られたですね、その民を通して、つまり民族に分かれてしまったその民族という単位を用いて、そしてそれを祝福し、国にし、そして彼らを祝福すると言って、アダム、ノアに受け継がれたものを、新しいイスラエルのある意味で実験台のような実験国というか、実験民族というか、このことを通して神のもともとの支配がどういうものかということを表すように神が決められたわけです。アブラハムによって。そして他の諸民族に対して祝福を与えるというご計画を神様が作ってくださったわけです。約束の地、そうですね、地を支配せよったって、地を所有するっていうことで、あそこを神様が与えてくださると。そのカナンの地ですよね。それから約束の地に入ったんですけれども、彼らはまたこの、周りの住民の偶像の中に入っていってしまいましたが、サムエルを通してですね、彼らが立ち上がることができ、そして今度はモーセじゃない、ダビデですね、ダビデに神様が現れてくださった。そしてもっと明確に神が話してくださったんです。それがあなたの世継ぎの子が神の子、神の国の王となるんだということを明確に言った。神の支配、その王なる神がキリストによって支配するんだということを明確に神様が語ってくださったんです。その前に一つ飛ばしたのがあったんですけども、モーセが現れ、神がモーセを通して律法、命令を与えてくださいました。その命令の中に、神の命令の中に生きることによって、その神の国がくまなく広がっていくんだという約束を与えてくださったわけなんです。わかりますか？ところが今学んでいる第二列王記を見てもわかるように、そのダビデ王朝が、この神様に背き続けたわけなんですよね。背いてしまった。それによって神がもともと約束してくださった約束の地、そこから引き抜かれるわけですよ。で、その引き抜かれるときに、もう引き抜かれるっていう直前のときに、神がエレミアを通して、彼らはあの市内の山で与えられた契約を破ってしまったと。破ってしまったから、今度は私自身が律法を石の板ではなく、彼らの心の板に、心の中に書き記すよと。これ実はエゼキエルも同じこと言ってるんですけども。そして彼らはもはや主を知れというふうに言い合うのではなくて、もう自分で個人的に私の神、私の主、そして神ご自身もこれは私の民であるということができる、罪を完全に許すという新しい契約を約束してくださったんです。長くなりましたが、順番に聖書を読んでいけば、その時代時代に神様がその契約、その啓示を与えてくださって、神の言葉を与えてくださって、その内容にさらに発展させて次の言葉を与えてくださっている。徐々に徐々に神様のお姿を見ることができるようになってたんですね。そして次にいろいろな方法で語られましたとありますけれども、これはもう単純に考えていただければ、どのような形で与えられたのか。まず預言者が言葉を話して与えられてもいますけれども、でもその預言者の中でも幻を見たっていう人もいます。ですね。だから幻であったり、その一つの言葉であったり、内なる声であったり、あるいはウリムとトンミムというですね、この祭司が持っていたその御心を知る、そういう方法でもあったし、幕屋の中に神は現れて語ってくださったし、そのような形でいろいろな方法で神は語ってくださったんですが、次、これだけ素晴らしい祝福されたユダヤ人、イスラエルの民でも、次なんですよ、もっとはるかに素晴らしいことが起こって、これがファイナルアンサー、最後の究極の解決なんだよと、神の言葉についてですね。それが 2節なんです。この終わりの時には御子によって私たちに語ってくださいました。御子ご自身が神からのファイナルの最終的完全な言葉であるわけなんです。ですからユダヤ人たちは、当時のユダヤ人たちは驚いた。なんでこのように権威を持って語ってるのか。イエス様が言われました。私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません。破棄するためでにはなく、成就するために来たのです。マタイの5章の17節です。そしてユダヤ人の指導者たちにこう言われました。ヨハネの5章の39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。パウロがコロサイ人への手紙の中でこう言ってますけれども、食べ物や飲み物のことについて、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなたを批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。で、ヨハネの福音書は、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。で、14節に飛ぶと、言葉は肉となって私たちの間に住まわれた。そして新約の最後は何ですか。1章の1節、何て書いてますか。イエス・キリストの現れです。いや、イエス・キリストの目視って書いてあるんですけどって言われた方はですね、そのまま訳すとイエス・キリストの現れ、あるいは啓示なんですね。そして黙示録の始めから終わりまで、最後の最後でも、私はこうである。イエス様がご自身を啓示されて、それで終わる。このキリストご自身が私たちにとっての神様の最終啓示である、全体啓示、神が お語りになりたい全ての全てであるわけなんです。ですからイエス・キリストご自身に全神経を集中されなさせなければいけないことは、もう言うまでもないわけなんですね。そして次に、神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られましたってあります。万物の相続者なる御子、神の御子なんですが、これは旧約の詩編の2編からの、2編が背景にあります。7節を読みますね。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。御子なる方がすべてのものを相続するというのが書いてあるわけです。で、ヨハネの3章の35節に、父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。そしてそのことがもっと明確に深く書かれているのが、コロサイの手紙の1章の16節と17節なんですが、なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。人となられたイエス様がおられますが、イエス様が心配してはいけませんと訓戒されたときに、空の富を見なさい、 種まきもせず、刈りもせず、蔵に収めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。このお作りになった鳥はイエス様ご自身がお作りになったということです。そしてそれを示しながら弟子たちにお話になったんですね。そして次に、巫女によって世界を作られたと書いてあるこの世界という言葉は、世々と訳すことのできる言葉です。世々、時代時代ということですか。一連の続く時代、常しえまで続く時代、世々にわたってという言葉ありますよね。それを意味しています。英語で言ったら ages って言ったらいいですか。 age、 時代時代。エペソの一章の7節に、後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかなお示しになるためでした。つまりキリストはただ存在するだけではなくて、それぞれの時代をすべてお作りになっていった。作られたというのはつまりもう完全に主権を持っておられて、完全に動かしておられたということで、すべての時が御子の栄光のために、そして父なる神の栄光のために交響曲のようにですね、美しく編集されているんだよということなんです。イエス様がユダヤ人と議論された時に殺されそうになってですね、でそれが理由が何かと言いますと、ご自身をモーセに神、モーセに明らかにされたイスラエルの神様、私はあると同一視したわけですね。ヨハネの8章の56節から58節までですが、新共同訳の方がはっきりしていたので、ちょっとそれを読ませていただきます。ヨハネの8章の56節と56節から58節で、あなたたちの父アブラハムは、私の日を見るのを楽しみにしていた。そしてそれを見て喜んだのである。で、ユダヤ人たちが、あなたはまだ50歳にもならないのに、アブラハムを見たのかというと、イエスは言われた。はっきり言っておく。アブラハムが生まれる前から、私はある。ですね。で、ここは新改訳ですと、アブラハムが生まれる前から私はいたのですって、こういう感じで訳されてるんですが、ここは違うんですね。神様がこのモーセにですね、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言われて、で他のそのイスラエルのところに戻ったら、エジプトに戻ったらですね、何の神様なのかと名前を聞かれてでしょう。名前は何なんですかって言った時に、私はあるというものであるとこう言ったんです。私はあるというもので、そのすでにイエス様が、モーセが生きていた時代、その前からおられて、そしてここのアブラハムもの前からおられたんだ、その時代時代を動かしておられた方がイエス様なんだということであります。そして次、巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。明確にこの方が神ご自身だということが書かれています。栄光の輝き、これはユダヤ人の人たちが読むとですね、何を思い出すかって言ったら、幕屋の中の栄光です。また神殿の中の栄光です。まあ、他にも栄光ありますけれども、まずそのことについて、幕屋の中での栄光は、神殿の中の栄光っていうのは、この雲が宮に満ちた、雲が幕屋に満ちたっていうことが書いてあります。出エジプト記の最後のところに、雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることはできなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。もちろん その他のことについても栄光を表されました。例えばエジプトに災いを下すときにですね、私こそがヤーウェであるって言ってですね、その力を持ってその裁かれていくときに、私の栄光がこういうものなんだよっていうことを表されました。そしてそのことを考えながら、使徒ヨハネが言った言葉がこれだったんです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。栄光の輝きだけではなく、次に神の本質の完全な現れ。これも驚くことだったんですね。弟子たちにとってはですね、ピリポがこう言いましたが、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。けれどもイエス様はこう言われたんですよね。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。今ピリッポが見ているイエス様が神ご自身の完全な現れだったんですよ。イエス様の肩に手を触れたら神の肩に手を触れたわけです。イエス様と共に食事をしているんだったらば、神ご自身と共に食事をしていたんです。そして次にその力ある御言葉によって万物を保っている。先ほどこの最初に読んだんですけれども、イエス様は万物をお作りになられただけではなくて、今度は万物を保っているという言葉で書いてあるんです。だから今の私たちのこの宇宙、そして私たちの生活のすべてすべてが、この原始やすべてのこのもうこの 物質的な世界、また霊的な世界もそうですけれども、御子にあって保たれているわけです。でペテロの手紙に、その日が来ればそのために天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいますと書いてあるんですが、イエス様はご自身の御心によってそれを一瞬でそれをすることがおできになるわけです。今私たちに秩序が与えられている理由、それがイエス様があえてそのようにしておられるからですね。ご自分の言葉によってそうしているとあります。そして次に、また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。万物の創造者であって創造者である、この方が罪の清めを行ってくださった。このヘブル書には5章から特に7章に大祭司なるイエス様の働きが詳しく書かれています。その大祭司が行ったのが罪の清めです。その動物の血をその死聖所に携えていって、そしてそこで罪の清めを、イスラエル人のための罪の清めを行ったわけですけれども、この終わりの日に御子はご自身の血を、そしてしかも死聖所ではなくて天にある聖所、神様のところにまで持っていき、そして罪を皆清めたと、という出来事をこのヘブル書は詳しく書いています。罪の清め、使徒ヨハネがこう言いました。しかももし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。そして優れて高いところの大能者の右の座に疲れています。これを座っているわけですよね。これは何を意味するかといったら、もう動く必要はない、 もうせっせと働く必要はない。ちょうど創造された時に神は6日で天と地を創造されて7日目に休まれたと同じように、この罪のあがない、罪を許す、清めるということのすべては成し遂げられたんだということを表しているわけなんです。そして右の座って書いてますけど、右というのは力と権威を表していて、父なる神のあらゆる力と権威を持っておられることを表しています。そしてここで疲れたって書いてますけれども、今度なされることは、神様は、あなたは立ちなさいと御子に言う時が来るんですが、詩編の110編の一節に、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよと。敵を足台とする、これがイエス様が戻ってこられて敵を服従させるということなんですが、まだそれは行わずにイエス様はあえて大祭司の務めを行っておられるわけです。つまり取りなしをしている、神の民のために取りなしをしてくださっているのが今のイエス様の姿なんですね。まとめということで、今まだおぼろげであったり、その大祭司なるイエス様のお姿が詳しく書かれていて、私たちのために取りなしをしてくださっていることが書かれています。もうここだけでも本当にあまりにもたくさんのことが詰まっていたと思うんですけれども、これから一つ一つ分解して、この著者がですね、他にも優れていると言われている例えば御使いであるとかですね、私たちが御使いというとなんかちょっとよね、こうなんだ、なんて言えばいいんだ、赤ちゃんとかね、キューピーちゃんね、全然違いますんで、それはこの次回説明しますけれども、そういうことでいろんなものが出てきますけれども、それを一つ一つ紐解いていって、キリストが何より優れているのかということを見ていきます。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に主よ、私たちが本当にこの自分の中で収めることができないこの偉大な方であることを、あなたが今教えてくださったことを感謝します。この御子が本当に万物の相続者であって、そして、この方によってこの世々が作られて、本当にこれがこの方がこの終わりの時に完全な形であなたが語ってくださった言葉であることを見ることができ、ありがとうございます。キリストにあってあなた方は完全なのです、満ち満ちているのですと、この最初に書いてありますが、主よ、どうかこのキリストを私たちが持っているのですから、どうぞ主よ、ここに焦点を合わせて、天のお父様、どうか私たちが他の、それほど重要ではないことを重要にしていくことがないように、その中で思い煩いによって埋没することがないように、どうか私たちを戒めてください。お願いいたします。助けてください。私たち弱いものです。どうか御霊が私たちに、啓示の御霊によって私たちに与えられているものがいかに優れているかを、示し続けてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。